2010年春のセミナー CD1 題目ヨハネ9章の現代的適用第1部指導者と個人的体験の対決話ハルメイヤー。
はい、皆さん本当によくおいでくださいました。待ちに待ったセミナー Keep the Faith といって、信仰を保てあるいは守れというこのミニストリーをしていらっしゃるメイヤー先生、僕はあれにチラシにマイヤーと書きましたけども、メイヤー先生、メイヤー先生が来られてセミナーを持ってくださいます。そして久しぶりにいろんなところからおいでになりましたが、また週末は大勢になると思いますね。 そしてお客さんがそう、まずはメイヤー先生歓迎しましょうか。はい、すごい歓迎します。もう赤城で3日間かな終えられて、そして韓国行かれて沖縄に来られたんですね。そしてまあ、あれですね、まあついでに紹介しておきましょう。そして彼は自給伝道で一番大きな大学じゃないかな、カレッジ、ハートランドカレッジで、教えておられましたけれども、今はそこを知る、今でも教えていらっしゃるって歴史をね。で、しかし今もう世界中回って、講演会して、そしてもう集会に来られない方々に全部吹き込んで、正式に吹き込んでね、自分が吹き込んだのを、そして専門にのところに送って、そしてあれを英語だけでなくて他のポルトガルとかスペイン語とかそういうのにも訳して、集会に来られない人のためにあれしてるんですね。もうずっと CD を出し続けていらっしゃる。その、ミニストリーの名前は Keep the Faith。これはね、ユダの三節、一度与えられた、あるいは一度与えられた信仰。我々に与えられた、一度与えられた信仰を最後まで守り通そう。Keep the Faith というミニストリーなさってるんですね。そう。で、奥さんはご一緒に来られませんでした。カレッジでね、音楽を教えていらっしゃったりしてるので来れませんでしたけどもね。本当に今日、この度、時間を取っていただいたことを心から感謝したいと思います。そう、今度のテーマは備えよ、備えよ、備えよ。3回、何でも3回言うときには非常に大事ね。備えよ、備えよ、備えよ。預言者がしきりに、あれですね、天使が言っている言葉かな。初代文集から取られている言葉。そして、新世界秩序構築がどこまで来ているかということね。これをいろんな方面から考察します。そして、この世界的に経済動乱が起きているのは一体どういう意味なのか。ね。そして、日曜休業令のためにどういうことが今起きて準備されているかということ、そして非常に面白いことはおそらく明日やると思いますが、我々の聞かないセブンスデーアドベンチストのこの歴史、めったに聞かれない。で、臭いものには蓋をせよということがあるんで公表されない。しかし裏話もみんななさいます。一体何が我々の教会に起きてきたのかということね、そういうことを 歴史の専門家ですので、そういうことも勉強してくださいます。ですから非常にありがたいですね。OK。それでは、お祈りしてから始めたいと思います。ひざまずける方はひざまずいて、そうできない方はそのままでいいですから。糸高き天にましたもお父様、すべての一日の技を終えて、こうして霊的な振る舞いにみんな集まることができました特権を心から感謝いたします。私たちは目的があって集まってまいりました。そして確かな目標に向かって進んでいる民であります。世の中は混沌としております。そして政治界も経済界も社会も実に訳のわからないことが次々起こっておりまして、人々は不安と恐怖に襲われています。そういう時に、我々こそ本当に希望に満ちた歩み、また生活をして人々に証しをしなければならない時が来ておりますが、私たちがあなたの御心を痛めていることがあまりにも多いので、本当に世の人はあなたのメッセージに、注目をしないしていない状態であります。主よ、どうぞ主イエスが今天において最後の取りなしをしておられる時に、キリストの花嫁である私たちは何をすべきなのか、どんな時に進んでいるのか、どんな備えをすべきなのか、どうすれば私たちはキリストのご品性に預かるものとなることができるかを学ぶ機会とならしめてください。明和先生の上にあなたの豊かな聖霊の導きを与え、また我々聞く一人一人に神様の霊の導きを与えてくださって、天の真理を理解し得るものとならしめてください。始めるにあたり、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you for the warm and humid welcome to Okinawa.
この暖かい、そして、実にこの何て言ったらいいんですかね、もう湿気の多いですね、沖縄での歓迎を感謝いたします。
But I like it.
でも本当に気に入ってます。
This is my first time in Japan to preach.
日本にですね、こうして伝道にやってくるのは初めてのことであります。
Only in the past, I've been in Japan many times, but only in Narita.
過去に何度も日本に寄ったことはあるんですけれども、成田の空港から出たことはありません。
And so I thank you for coming and for the invitation.For me to speak to you this weekend.
ですから今回来日してですね、こうして皆さんにお話しできる機会を与えてくださったことを心から感謝いたします。
I don't know exactly what Pastor Kinjo told you, but Keep the Faith is about 16 years old.
私のこの伝道機関である Keep the Faith に関して金城先生がどのような説明をなさったかは分かりませんけれども、このミニストリー設立されてから16年になります。
I was asked to take Keep the Faith when the man who started it needed to retire at 89 years of age.
この以前にですね、この Keep the Faith ミニストリーの創設者がいらっしゃいまして、その方の後を継いだわけなんですけども、その方は、89歳の時にですね、引退して私にこの後を継がせることになったわけです。
Keep the Faith is sending CD sermons in English to over 12,000 people around the world.
英語のですね、説教を CD に吹き込みまして、それをですね、12,000人、世界中の1万2000人の人たちに、配っております。
We have no idea how many people are actually listening to the sermons.
ですから1万2000枚の CD をですね、世界中に配布して、それが一体何人の人たちに聞いてもらっているのかは、わかりません。
Only God knows the exact number.
神様だけがこの正確な数字をご存知であられます。
Because sometimes there are two or three people in one family, And other times they share them with their friends.
ある時にはこの家族ぐるみでですね、CD を聴かれるでしょうし、またはその CD をですね、買われた方がですね、いろんな友人に、またコピーして配っているかもしれません。
We are encouraging God's people to get ready for the coming crisis.
神の民がですね、この来たるべきこの危機の時代に備えるようにとのメッセージを発信しているわけです。
We believe that prophecy is being fulfilled in our lifetime.
私たちが生きている間にこの終末の予言がですね、成就すると私どもは信じております。
Just as God gave it to us in the Bible and spirit of prophecy in every detail.
そしてもう本当に詳細に至るまでですね、あらゆる詳細に至るまで神様が聖書と証の実を通して予言なさった通りに全てのことが成就されるであろうと信じております。
Nowadays, many of God's people think that these prophecies aren't relevant anymore.
今日、神の民の中にも、これらの予言がですね、今の時代には適用しないだろうと考えている人が少なからずおります。
They're even taking their spirit of prophecy books and selling them or putting them in a trash can or getting rid of them some way.
ある人たちは証の実をですね、もういらないと言ってですね、いろんな方法で捨ててしまったり売ってしまったりですね、いろんな形で、処分している人たちもいます。
But keep the faith is documenting how prophecy is being fulfilled month after month after month.
しかし私どもは、毎月毎月ですね、この説教の中でこれらの予言がですね、いかに成就しているか、またしつつあるかという情報をですね、本当に最新の情報を提供しております。
So if you understand English and you would like to be a subscriber to our free subscriptions、
もし英語を理解なさる方はですね、ぜひ私たちのこの毎月送られてくる CD 申し込んでいただきたいと思います。無料です。
You're welcome to request a packet of recent sermons and also a little card that you can fill out to become a subscriber.
また今回ですね、私が持ってきたこの CD のセットをですね、差し上げることもできますし、同時にですね、この毎月受け取るためのですね、申し込み用紙も持ってきましたので、書いていただくこともできます。
All of our subscriptions are free.
そういった申し込みすべて無料であります。何のお金も、請求はいたしません。
I think that's a special Japanese discount.
これは日本人用の、なんて言いますか、特別サービスとも言えるかもしれませんね。
We do this because we want anyone who wants to hear the message to be able to hear the message.
この大切なですね、メッセージを、使命を聞きたい人たち、誰にでもこれを伝えたいと私たちは心から願っているからです。
But I learned something about God.
で、私はこの神様についてあることを学びました。
He is a very faithful God.
神様はですね、本当に忠実な神様であられます。
It costs money to make these CDs and send them out.
こういった CD を作成してですね、世界中に配布するというのは実は無料ではないんです。お金がかかります。コストがかかります。それは私たちはやりますけれども、こういった資金についてはですね、神様が面倒を見てくださいます。
今まで
毎月毎月神様はこれらの CD をですね、配布するのに必要な資金を必ず備えてくださいます。
And we are just thankful every month that we are able to pay the bills.
これらのですね、支払いが滞ることなくなされてですね、CD が毎月毎月配布されていくことを感謝しております。
And we can just give and give and give
and give and God. とにかく求められるままにですね、私たちはもう求めに応じてこれらの CD をですどんどんどんどん与える。それが私たちの役やることであります。
ぜひ
皆さんもですね、興味ある方、申し込んでください。
I'll mention this again on Sabbath.
今週の安息日にもこの ことをですね、まあ、皆さんの前で発表したいと思っておりますが、
Keep the Faith has started to translate sermons into other languages.
また、この英語の説教ですね、別の言語にも訳されて、配布するようにもなりました。
Every month,
毎月のことですけれども、
the sermons are being translated to Portuguese and Spanish,
ポルトガル語、スペイン語、
Romanian,
ルーマニア語、
Russian, Polish,
ロシア語、ポーランド語、
And now, just recently, Korean.
最近ですね、韓国語にも訳されるようになりました。
But we don't have anyone to translate into Japanese yet.
今のところ日本語に訳してくれる方はですね、見つかっておりません。
Or Chinese.
中国語もまだです。
And we are hoping that we can do this too, because God's people in China and
Japan need to hear. このこともですね、日本にも中国にもこれらのメッセージがですね、届くようになることを心から願っております。なぜならイエス様は間もなくおいでになるからです。今週ですね、共に本当に素晴らしい祝福に預かれるように願っております。
And I'm looking forward to getting acquainted with you as we spend this time in fellowship with God.
そして神様を中心とした交わりをですね、これから数日の間、那須に連れて皆さんとですね、の交わりが、個人的交わりができるようにと、ことも楽しみにしております。互いのですね、交わりを、関係を深めていけたら幸いです。
Tonight I would like to have you turn with me in your Bibles to the ninth chapter of the Gospel of John.
はじめに、ヨハネによる福音書9章をお開きください。
And I'm going to invite someone to read the verses from time to time throughout this message in Japanese.
聖句を開くごとにですね、開いてくださった方どなたかにですね、読んでいただきたいと思っているんですけれども、
Maybe there is a volunteer who would be willing to read with a strong voice tonight.
今晩もですね、率先してこの私がですね、提供する聖句を大きな声で読んでいただく方が、出ることを願っているんですけれども、そういう方いらっしゃいますか？
Is there someone who's willing
to read? ボランティア、今誰かいるかって聞きたいらしいんですけども。Yeah, there must be someone.
There must be someone here.
誰かいるでしょう。
Okay, then I'm going to appoint someone.
大きな声で言ってたから萎縮してるんですかね。いなければもう名指ししますよっておっしゃってます。
And I know who I'm going to appoint.
Pardon?
I know who I'm going to appoint.
もう私の中ではもうじゃあ誰もいなければ誰々さんと決まってるんですけれども。
She was reading them.In Matakagi. So we'll start with you, sister, tonight.
群馬のですね、集会でも、その、読む、この、ボランティアなさってた方ですけれども、その方に、まず、やってもらいましょうか。先頭バッターで。
Jesus was very concerned about the blindness of the Pharisees.
イエス様は、このパリサイ人たちのですね、盲目さ、霊的な盲目さでしょうね。そのことを本当に嘆いておられました。
They refused to see that he was the Son of God.
イエス様が神の子であられるということを、見ることをですね、彼らは拒んでいたんです。
They attributed his miracles to some magic trick.
イエス様が奇跡を行われるたびに、これは何かのですね、何か、種も仕掛けもあるに違いないというふうに片付けていたわけです。ある時には、これらの奇跡は、サタンの力によって、悪霊によってなされているんだと、理由付けすることもありました。
But Jesus was led to...Heal a certain man so that he could give the Pharisees a very strong lesson.
この9章において、ヨハネ9章においてですね、イエス様はパリサイ人たちに大きなですね、教訓を与えるためにある盲人をですね、癒そうとしておられました。
But in all of Jesus' stories and experiences, there are many lessons for us too.
もちろん、イエス様のですね、あらゆる経験、その歴イエス様の物語はですね、私たちにとっても大きな教訓となるわけであります。
Read verses 1 through 5.
では、むつみさんですね。9章、ヨハネによる福音書9章の1節から5節までを読んでいただけますか。
イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねて言った。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。私たちは私を伝わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。
There was an argument that was going on among the Pharisees and the rabbis.
パリサイ人、ラビたちの間でですね、ある、まあ、議論が、起こっていました。
And it caused great distress among the people.
そしてこのゆえに、こういった議論のゆえにですね、まあ、民の間に大きな、まあ、混乱が起こっていました。
These church leaders were teaching that if someone had a handicap,Then it was the result of one sin or another, either of his parents or of himself.
これらの指導者たちはですね、まあ、あの、家族の間に、例えば、その、障害者、身体障害者の人がいたとしますね。それは、どうしてかというと、その本人、あるいは両親の、罪のゆえに、そのような状態になってしまったと、教えていました。
And the disciples were very involved in this discussion also.
こういった議論にですね、まあ、論争に弟子たちも、巻き込まれていました。
But the Holy Spirit led Jesus to this man.
聖霊がイエス様をですね、この一人の、盲人のところへ導かれて、
so that Jesus could teach a very important lesson.
イエス様が重要な、とても重要なですね、教訓を人々に与えることができるように導きました。
Jesus' answer brushed aside the argument. Jesus brushed aside the argument.
そのもう、まあ、この議論にですね、イエス様は、決着をつける方法を取られました。
He said it was not because of the sin of anyone that this happened.
こういった、まあ、状況ですね。身体障害という、そういった状態は、本人によるものでもなく、親の罪によるものでもないと、イエス様はおっしゃいました。
But that God wanted to manifest himself through Jesus in healing this man.
しかし、この男の人、盲人を癒すことによって、神様は、イエス様を通してですね、ご自身を表そうとなさいました。
Read verse 6 and
7. 6節、7節も読んでいただけますか。
イエスはそう言って、地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアも、使わされた者の池に行って洗いなさい。そこで彼は行って洗った。そして見えるようになって帰って行った。
So here was a miracle.
ここで奇跡が行われたわけです。
It's a fantastic miracle.
驚くべき素晴らしい奇跡であります。
Here is a man who had never seen anything with his eyes in all of his life.
生まれてこの方、一度もですね、目で何かを見たこともない人がいたわけです。
He sat along the side of the road and he would beg for some money so he could buy some food.
彼は道端に座って物乞い、 お金とかをですね、物乞いしていたわけです。
He was a wretched and miserable man.
彼は惨めなですね、本当に、悲惨な状況にある男でありました。
And the church leaders made his life even more miserable because they condemned him for the sin of his parents or for his own sin.
それに加えてですね、パリサイ人たちはその人の生傷にまたさらにですね、塩を塗り込むようにですね、この人の罪のゆえに、あるいは両親の罪のゆえにこういった状態にあるんだと、非難したわけです。
The guilt was heavy on his shoulders.
そしてそういった教えのゆえにですね、本人のこの罪意識がですね、罪の念がですね、重くのしかかっておりました。
But now Jesus opened his eyes.
ところがイエス様がここで彼の目をお開きになったわけです。
Which meant several things.
それには、まあ、いくつかの意味が含まれていました。
Number one, his sins were forgiven.
まず第一に彼の罪は許されたということ。
Number two, the Pharisees' teaching was wrong.
第二に、パリサイ人たちの教えは間違っているということ。
And that number three,
第三に、
Jesus was powerful.
イエス様に癒す力があったということ。
And might even be divine.
そしてその力というのは神から来る力であるということ。
Well, Jesus knew that, and the disciples knew that he was divine.
イエス様ご自身はもちろんご存知でしたし、弟子たちもそのことを知っておりました。
But the Pharisees and most of the people thought he was, were not willing to admit that he was divine.
しかし、パリサイ人やユダヤ人たちのですね、多くの人たちがイエス様が、神から使わされた方、あるいは神の子であられるということを認めたくはなかったんです。
Now you have to understand that Jesus was a self-supporting missionary.
ここでまた一つ申し上げたいのは、イエス様ご自身がですね、自給伝道者であられたということであります。
He was not a conference worker.
彼は、いわゆる教団、カンファレンスから雇われている人ではありませんでした。
He never went to the conference schools.
教会の学校に通ったことは一度もありませんでした。
He never got a salary from the conference.
教団から、教会からですね、いわゆる報酬をもらったことは一度もありませんでした。
He was strictly a self-supporting worker.
彼は完全なですね、自給伝道者であられました。
And for Jesus to go around and healing people that the Pharisees condemned, placed him in a very awkward position with the Pharisees.
イエス様がですね、あちこち巡られて、奇跡を行われて、そのことをパリサイ人たちが非難することによってですね、まあ、イエス様ある意味で、なんて言ったらいいですかね、まあ、妙なですね、立場に置かれることになりました。
And they learned to hate him.
そして彼らはですね、イエス様を非難し続けることによって、さらにイエス様に対する憎しみを増していきました。
First, he was not under their authority.
第一に彼らの、まあ、権威のもとにイエス様がいなかったということ。
Second, he undermined their teachings.
第二に、イエス様がですね、彼らの教えをですね、覆していかれたこと。
In fact, Jesus spent most of his ministry trying to take the people's loyalty away from the false teachings of the Pharisees and put them onto God and the truth.
しかもイエス様はですね、人々に教えることによって、いわゆるユダヤ人たちの、まあ、彼ら、指導者たちの教えに対する、まあ、忠誠をですね、そらして、そして本当に純粋に神様にですね、その忠誠心を、信仰心を向けるように、イエス様は導いておられたんです。
So、when Jesus healed the blind man.
そしてイエス様がこの盲人の男の人を、癒されたとき、
This made the Pharisees angry.
パリサイ人たちは腹を立てました。
But they didn't know about it quite yet. They weren't aware that he had done this quite yet.
Okay. まあ、まだイエス様がですね、この奇跡、行われたこの奇跡について、まあ、本当の意味をですね、彼らはまだ理解していませんでした。
But I want you to notice what the man, how the man responded to Jesus.
もう一つ読み取っていただきたいのは、この男の人が、癒された男の人がどのようにイエス様に対して、信仰の応答をしたかということです。
When Jesus used a natural remedy and put clay on his eyes,
イエス様は自然の、まあ、いわゆる療法を用いてですね、癒されたんですけれども、この男の目にですね、泥を塗るようにと指導しました。
And sent him to the pool to wash.
そしてある池に行ってですね、この目を洗うようにと言われました。
What did the man do?
男の人はどうしましたか?
He obeyed.
そのイエス様の教えに、指導に従いました。
He went to the pool and he washed.
シロアムの池に行って目をそこで洗いました。
Who else was washed? Who else had to obey God's word to wash himself and be healed?
他にですね、癒されるためにですね、神様によって、どこどこ行って洗いなさいって言われた人誰でした?
Yes, you remember Naaman.
ナーマン将軍という人がいましたね。
Naaman went and into the river, Jordan and had to wash in order to get rid of his leprosy.
ナーマンは雷病を癒してもらうためにヨルダン川へ行って7回身を洗いなさいと指導されました。
But Jesus was a medical missionary too.
イエス様はこの、まあ、医事伝道者でもあられたわけですね。
And Jesus continually worked with people and won their hearts through the healing methods that he used.
イエス様は絶えずですね、人々の間を巡り歩かれて、そしてこの、彼のこの、お持ちになるですね、癒しの方法を、まあ、それを用いて人々に様々な教訓を教えられました。
Jesus combined divine power with natural remedies.
イエス様は神の力と、その自然療法ですね、共に用いてこれらの癒しの技を行われました。
Which is what we do.Or what happens when we do our medical missionary work with natural remedies also?
私たちもこの医事伝道に従事するときにそのような模範に倣ってですね、同様のことをすべきであります。
And then the man was instructed to do something.
この男の人はあることをするようにと指導されるわけですね。
And when he obeyed, that's when he got the miracle.
そしてそれに従ったときに奇跡が起こったわけです。
Read verse 8 and 8 through
12. 8節から12節も読んでいただけますか。
近所に住んでいた彼が元小じきであったのを見知っていた人々が言った。この人は座って小じきをしていたものではないか。ある人々はその人だという。他の人々は、いや、ただあの人に似ているだけだ、と言った。しかし本人は、私がそれだ、と言った。そこで人々は彼に言った。では、お前の目はどうして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が、泥を作って私の目に塗り、シュアムに行って洗えと言われました。それで行って洗うと、見えるようになりました。人々は彼に言った。その人はどこにいるのか。
When Jesus does a miracle in your life,
皆さんの人生においてイエス様が奇跡を行われるとき、
and when you are all of a sudden a new person,
そして皆さん突然ですね、新たな人に生まれ変わるという経験をなさったかもしれません。
Your friends are going to wonder what happened to you.
そういうときに皆さんの周りにいる友人の方々はですね、一体何が起こったんだと驚くかもしれません。これ本当にあの人だろうか。
Then the first thing that this man did was to give glory to Jesus Christ.
この男の人はそういった問いを質問を受けたときにですね、彼はまずイエス様に栄光を期しましたね。
He said, Jesus made clay and anointed my eyes and gave me the instructions.
イエスという人が、泥を私の目に塗って、そして、水で洗うようにと指導したら私は見えるようになりましたと説明をしました。
Now, this man had never seen Jesus.
もちろん見えなかったわけですから、以前イエス様を、見たことはなかったわけです。
He was still blind when he had his encounter with Christ.
イエス様に会ったとき、彼はまだ盲人であったわけですね。
But because he obeyed, then he could see.
しかし、イエス様の指導に従ったので、見ることができるようになりました。
This is a very important lesson.
これは非常に重要な教訓を含んでいます。
If you want to have spiritual eyesight,
この霊的な目をですね、持ちたいと皆さん思われるならば、
then you have to obey what Jesus says.
イエス様のですね、おっしゃることに私たちも従わなくてはなりません。
That's when the miracle power comes into your soul.
その時に皆さんの魂にですね、神の奇跡の力が働くのであります。
When you obey the word of God,
皆さんが神の言葉に従う時、
then Jesus transforms your life.
その時にイエス様が皆さんの人生を変えてくださいます。
But no sooner had this man been healed and he started giving testimony about what Jesus had done for him.
この男の人は癒されて間もなくしてですね、イエス様に栄光を期すような証を語り出しました。
No one could stop him.
その男の人を止めることのできる者は誰もいませんでした。
No one could prevent him from telling the truth.
彼が真理を語るのを押しとどめることのできる人は誰もいませんでした。
And you must not stop either when Jesus changes your life.
そして、イエス様が皆さんの人生を変えるときにですね、皆さんも証を語るのをですね、やめてはいけません。
Your job is to tell everybody what Jesus did for you.
皆さんの仕事はイエス様が私たちに、私に何をしてくださったかを人々に語る、語り続けることであります。
But I want you to notice verse 12.
この12節、注目していただきたいんですが、
They said, Where is he?
ここで人々が彼に言いました。その人は、イエスという人はどこにいるんですか?
That's exactly what your testimony is supposed to do.
皆さんの証もですね、そういった質問をですね、人々から引き出すことになります。
When Jesus changes your life,
皆さんの人生をイエス様が変えられるとき、
And you tell other people about it,
そのことについて人々に語るならば、
they're going to ask a question.
人々は質問を浴びせてくるようになります。
How do I get the same experience?
私もどうやって同じ経験に預かるんでしょうか?
Where is this Jesus?
このイエスという人はどこにいるんですか?
How do I connect with him like you did?
あなたのように私もイエス様とつながるにはどうしたらいいんですか?
What a lesson!
そういった教訓がですね、ここに含まれているんです。
Most of us read this story and we think, what a wonderful story of how Jesus healed the blind man.
ほとんどの人はこのイエス様がですね、癒しの技をなさったという素晴らしいこの物語を読んで感動して。
But we rarely think about the deeper applications to our own lives.
しかし、この私たちの人生にどのように当てはめるかというこの深い教訓を得ないで、そのまま終わってしまうことがあります。
Whenever somebody has a big change in their life because of Jesus,
イエス様のゆえに、その人生を変えられた人がいたとします。
And they get all excited about it.
そのことについて興奮して、
And this man was excited.
この人もですね、この癒された男の人も非常に大きな興奮を覚えました。
Somebody is going to say, wait a second.
そういった時に誰かがですね、ちょっと待ったと言うでしょう。How do we know that this is genuine? これが本当にですね、純粋な経験かどうか、本当の真実のことだろうか、ことだと、そういったまあ疑いのようなものをですね、浴びせてくる人がいるでしょう。
We had better go and check with the church leaders and make sure that we have, that he had their approval for this.
それが本当の、まあ、いわゆる根拠のある話かどうかですね、教会行って指導者に確かめようじゃないかという人がいるかもしれません。
And that's exactly what they did.
実際そのようなことが起こってるんですね、ここで。
Is some of the people there took him to the Pharisees.
ある人たちがこの男の癒された男をですね、パリサイ人のところに連れて行きました。
To find out what their opinion was.
そしてこのパリサイ人先生方がですね、どんな意見を持っているかということを、聞こうと思ったわけです。
What difference does it make?
どういう違いがですね、起こってくると思いますか?
When Jesus changes your life, it doesn't matter what other people think.
イエス様がですね、皆さんの人生を変えたときにですね、他の人がどう思うかというのは本当は関係ないことなんです。
Especially, it doesn't matter what the religious authorities think.
特に、宗教指導者が、権威者たちがどう思うかというのはですね、本当はどうでもいいことなんです。関係ないことなんです。
Historically,
歴史的に言うならば、
religious authorities have always downplayed the work that Jesus does.
宗教指導者たち、権威者たちはですね、常にイエス様のなさることをですね、ダウン。
help us. Somebody help.
まあなんていう腐すんですかね。そのことについてですね、まあ過小評価しようとするわけです。
Okay. Unless it comes through their system, it is to them suspicious.
まあ、そのことが彼らの、まあ、都合にですね、叶うものでない限り、彼らは常に、懐疑の念を表します。
And of course, the Pharisees were suspicious.
当然、このパリサイ人たちもですね、この出来事に関して懐疑的でありました。
Please read verse
13. 13節読んでいただけますか。
人々は元盲人であったこの人をパリサイ人たちのところに連れて行った。
And 14?
14節。
イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。
So now we learn that when Jesus did this miracle, it was on the Sabbath.
14節によりますと、この奇跡がイエス様によって行われた日は安息日であったわけです。
The book Desire of Ages tells us that Jesus did his miracles often on the Sabbath.
各時代の希望によりますと、イエス様はですね、しばしば安息日に癒しの奇跡を行われたようであります。
And he did it on purpose.
それには、イエス様にはですね、ある意図があったわけです。
Specifically so that he could undermine the teaching of the church leaders about their false ideas about keeping the Sabbath.
特に安息日に奇跡を行うことによって、この、安息日に関する様々なですね、まあ、パリサイ人たちが設けた規制とか決まりとかありますよね。そういったものがいかに間違いであるかということを教えようとなさったんです。
Reformers in the church,
教会における、教会における改革をする改革者たちはですね、まあ、イエス様の働きと、まあ、似たようなことをするわけであります。
They often get the same kind of treatment that Jesus got.
改革者たちもイエス様のようなですね、扱いをしばしば受けることになります。
They are treated with suspicion.
懐疑の目を持って見られるようになり疑われるわけですね。
Misrepresentation.
そしていろんな、まあ、誤解を招くようなですね、情報が彼らについて、流されます。
And even abuse.
ある時には、まあ、何て言いますか、本当に悪態をつかれることもあるでしょう。
So the Pharisees started with interrogation.
ここでパリサイ人たちがですね、この元盲人であった男にいわゆる尋問を始めます。
Have you ever been interrogated?
尋問っていうのを受けたことありますか?
Especially when the interrogation is somewhat accusative.
そしてこの特にですね、まあ、告発するための尋問っていうのを受けたことありますでしょうか。
This man realized very quickly that he was in a hostile environment.
尋問を受けてから間もなくしてですね、自分はなんか責められてるような状況にあるなということを気づきました。
Read verse 15 through 16.
15節16節読んでいただけますでしょうか。
パリサイ人たちもまた、どうして見えるようになったのかと彼に尋ねた。彼は答えた。あの方が私の目に泥を塗り、私がそれを洗い、そして見えるようになりました。そこで
あるパリサイ人たちが言った。その人は神から来た人ではない、安息日を守っていないのだから。しかし他の人々は言った。罪のある人がどうしてそのような印を行うことができようか。そして彼らの間に紛争が生じた。
So what happened?
どういったことが起こってますか？
There was a division among them.
彼らの間に紛争が生じたとあります。
Why was there a division among them?
どうしてそういったですね、意見が分かれてですね、いろんな議論が交わされることになったんでしょうか。
The division was because of what Jesus, the self-supporting missionary, did.
これは、安息日にイエスという自給伝道者がですね、あることをしたことによる、まあ、紛争だったんですね。
Why does Jesus always cause division?
なぜイエス様はいつもですね、こういった紛争をですね、起こされたのでしょうか。
You know, some people like to accuse others of causing division.
いろんなですね、まあ、紛争、分裂をですね、起こすと言って、起こしがちな人がいると言ってですね、非難されることがあります。
Because they do something that is not under their authority, or they teach something that is not according to the normal, theories of the day.
まあ、指導者のですね、権威に従わないからとか、あるいはその時のですね、その時代のいわゆる教え、論理にですね、理論に従わないような、まあ、ことをですね、説いている人は、非難を受けがちであります。
Self-supporting workers are especially, subject to this kind of reaction.
特に自給伝道者はですね、こういった反応をですね、まあ、人々から受けやすい、特に指導者たちから受けやすい立場にあります。
But it was Jesus that caused the division.
しかしここでは明らかにイエス様がその紛争の原因となっています。
How could that be wrong?
Could that be wrong?
How could it be wrong? It had to be right.
これは間違いであるわけはないだろうと、正しい技に違いないと思うわけですね。
You see, the problem was that there were false doctrines being taught by the church leaders.
問題は教会の指導者たちによって間違った、教義がですね、教えられていたからだったんです。
But Jesus was the truth.
イエス様は真理であられましたね。
His whole mission was to reveal the truth and expose the false doctrine.
彼の働きすべてがですね、この真理を表すためであり、と同時に偽のですね、教え、教理を、覆すものでありました。
When false doctrine comes into the church,
偽の教義がですね、教えが教会に入ってくるとき、
It usually comes in quietly.
通常ですね、まあ、静かにこっそりと入ってきます。
Because people don't expect it.
人々はそういったものをですね、まあ、いわゆる予期していないんです。
They think that church leaders will protect the church from false doctrine.
かえって、教会の信者たちは、教会の指導者がですね、そういった偽の教義、誤った教えが入ってくるのを防いでくれるだろうと思っています。
So it comes in and pretty soon it gets some traction.
ところが指導者たちによってかえって偽の教義がですね、教会に忍び込んできて、さまざまな摩擦をですね、教会内で引き起こすことになります。
And finally someone recognizes that it is false and it's not according to scripture.
そしてある時、これは聖書によるものではないということ、間違っているんじゃないかということに気がつくわけです。
And they openly oppose it and they say, wait a second, that's not according to the Bible.
そして、反論するわけですね。待ってください。これは聖書の教えに沿ったものでは、教えではありませんねと。
And then there's confusion and controversy and
division. 様々な議論、混乱、分裂が生じます。
And right away, they're accused of causing schism.
Schism, what is schism?
Division.
Okay. そして、そういった分裂を起こす、なんて言ったらいいですかね。いわゆる波風を立てる人だと言って、非難されるわけです。
They're accused of troubling Israel.
イスラエルを悩ます者と非難を受けます。
Well, they have good company.
しかし、良い味方がいます。
Because Jesus did it too.
それはイエス様もそういったことをしてこられたということである。ことだからですね。
This blind man was arraigned or interrogated by the Pharisees.
パリサイ人によって尋問を受けたこの盲人であった人。
Verse 17.
彼についてですけれども、17節も読んでいただけますか。
そこで彼らはもう一度この盲人に聞いた。お前の目を開けてくれたその人をどう思うか。預言者だと思います。と彼は言った。
So this man was positive about Jesus when the Pharisees were negative about him.
イエス様についても偏見で満たされているですね。パリサイ人たちに質問を受けたとき、彼はイエス様に関して、まあ、好意的な答えを、意見をですね、述べたわけです。
So here's an important lesson.
ここにも重要な教訓が含まれています。
If you go to meetings that are organized by self-supporting ministries or you are connected too closely to self-supporting workers,
この自給伝道関係のですね、こういった集会ですか？こういった集会でですね、皆さん行かれるときに、
You can expect to have the same criticisms.
皆さんもまたですね、同様の非難を受けることを、まあ、いわゆる、何て言いますかね、予想することができるでしょう。
Well, there was a problem for these Pharisees.
これらのパリサイ人たちにですね、問題がありました。
They knew that if they acknowledged that the man blind, had been blind and now he could see because of Jesus, they would have to admit that Jesus was a good man.
イエス様、イエスという人物がこの男の人を癒して、本当に見えなかった人を見えるようにしたということを認めてしまったら、まあ、イエスという人物そのものをですね、認めなければいけない。彼が善人であるということをですね、認めなければいけなくなったんです。
They also knew that if they did this, they would be admitting that Christ was divine.
そしてそのことをそこまで認めると、イエスがキリスト、神から使わされたキリストであるというところまでですね、認めなければならなくなるんです。
They were in a very difficult spot.
そういう意味で彼らはですね、非常に、まあ、困難な立場に追いやられていました。
Jesus knew that they were going to be in this difficulty. That's why he did the miracle.
そういった困難な立場にですね、彼らを追いやるためにある意味で、この奇跡を行われたわけです。
He wanted to give them irrefutable evidence that he was in fact the Son of God.
イエスが神の子であるというですね、ことを、まあ、反論の余地がないほどまでにですね、彼らを追い込むことがイエス様の、まあ、いわゆる思惑だったわけです。
Verse 18.
18節読んでいただけますか。
ユダヤ人たちは彼が元盲人であったが見えるようになったことをまだ信じなかった。ついに彼らは目が見えるようになったこの人の両親を呼んで、
Well, maybe we had better get his birth certificate and make sure that he is who he says he is, his identity.
まあ、本当にこの人が生まれながらの盲人であるかということも確かなものにするために、まあ、その証拠を、持ってこようじゃないかということで、両親を呼ぶことにしたわけですね。
Today they might say, give us your ID or your passport.
あなたの今日だったら、現代だったら、パスポートか何か、何て言いますか、出生証明、そういったものを持ってきなさいと求められるかもしれません。
They did not believe, it says, concerning him.
この男の存在そのものについてですね、もう信じようとしなくなりました。
What this is really saying is that they chose not to believe in spite of the evidence.
確かな証拠があるにもかかわらず、パリサイ人たち、ユダヤ人たちは、信じないことに決めたわけです。信じない方を選んだわけです。
Verse 20 and 20 through 23.
20節から23節まで読んでいただけますでしょうか。
両親は答えていった。これが私どもの息子であること、また生まれつき盲人であったことは存じています。しかしどうして今見えるようになったのか、それは知りません。また誰がその目を開けてくださったかも知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人ですから、自分のことは自分で話せるでしょう。両親はユダヤ人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それは、もしイエスをキリストと告白する者があれば、街道から追い出すことにユダヤ人たちがすでに決めていたからである。彼の両親が大人ですから、あれに聞いてくださいと言ったのはそのためであった。
It's interesting that his parents weren't willing to take responsibility.
両親たちわざわざ呼ばれたにもかかわらず、興味深いことに、この、まあ、責任を持ってですね、この尋問に答えようとは思いませんでした。逃げ口上で言ったわけですね。
They had the fear of the Jews.
なぜなら彼らはユダヤ人、指導者たちを恐れていたからです。
Friends, the fear of the Jews is still around today.
こういったユダヤ人を恐れる、指導者を恐れる、こういった思いはですね、今日でも蔓延しています。
There are still many people who will play politics rather than live by principle.
今日も多くの人たちが原則によって生きるよりもですね、まあ、政治的な方法を、政治家のような方法を用いることがしばしばあります。
His parents knew who healed Jesus, or who healed the blind man.
両親たちも自分たちの息子がですね、誰によって癒されたかということを重々知っていたわけです。
There's only one man in all of Israel that could do this kind of thing.
こんなことを、このような奇跡を行えるのは、イスラエル中にも一人しかいないということ、彼らはよく知っていました。
They lied and broke the Ten Commandments in order to deflect the anger of the Pharisees away from them.
ところが、パリサイ人たちの怒りをですね、自分たちから他の方に向けるために、そらすために、彼らは結局、嘘をついたわけです。これは実戒を犯したこと以外の何者でもありませんでした。
You can expect that if you are doing your faithful work for Jesus, there will be those who will lie about you and break the Ten Commandments also.
皆さんもですね、イエス様のために忠実に、真摯に働くならば、皆さんに関してそのようなですね、嘘、偽りをですね、の証言をする人たちが現れるということ。予想することができます。
Jesus said there was coming a time when they would say all manner of evil against you falsely for my sake.
私のためにあなた方について偽証をする、ありとあらゆる嘘偽りを、言う人たちが出てくるとイエス様は言われました。
So you've got to be ready for it.
そのことにも皆さん備えなければなりません。
You have to prepare your mind to receive this kind of problem from those who are against the truth.
こういった事態が自分たちの身に起こるという心の備え、真理のために働くときにですね、そういった苦しい立場に追いやられるという心の備えをしておかなければいけないんです。
So they asked him again, verse 24.
ここで彼に再び質問がなされます。24節お願いします。
そこで彼らは盲人であった人をもう一度呼んで言った。神に栄光を期するがよい。あの人が罪人であることは私たちには分かっている。
They kept on interrogating him, thinking that he might change his story, finding something they could use to discredit the story.
パリサイ人たちはですね、まあ尋問を続けることによってですね、この本人が、尋問を受けている本人がですね、気が変わってですね、まあ、いわゆる、まあ、おじけづいてですね、この話をですね、どんどんどんどん変えていくことを期待しました。
And in their growing anger, they said, "We know this man is a sinner."
そして、もう、怒り心頭の彼らはですね、 このお前を癒したと言われている男が罪人であることは私たちには分かってるんだと言いました。イエス様が罪人であるということ、彼らはどうしてそんなことを知ってたんですか？
Had they ever seen Jesus sin?
イエス様が罪を犯すのを彼らは見たことあったんですか？
No.
いいえ。
Had anyone ever, told them that Jesus had sinned?
イエス様が罪を犯したという何らかの情報ですね、誰かを通じて持っていたんでしょうか？
Jesus was the kindest, gentlest, most loving man this world had ever seen.
最も親切な、もう世界これまで生きた人間の中でも最も親切なですね、優しい、本当に穏やかな、柔和な人物であられました。
Yet these apostles of Satan
accused
him of being a sinner.
サタンの弟子である彼らはですね、弟子であった彼らは、イエス様に向かって、あの男は罪人であると言ったんです。
I love his answer.
その後のですね、答え、私は本当に、読むたびに嬉しくなります。25節お願いします。
すると彼は言った。あの方が罪人であるかどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲人であったが、今は見えるということです。
I don't care whether he's a sinner or not. I have my sight.
あのイエスという人が罪人であるか罪を犯した人であるかどうか私はとってはどうでもいいですと。今確かなのは私が今見えるということなんですよ。
They continued to interrogate him, verse 26.
それでもですね、尋問が続けられました。26節お願いします。
そこで彼らは言った。その人はお前に何をしたのか。どんなにしてお前の目を開けたのか。
Verse
27節もお願いします。
彼は答えた。そのことはもう話してあげたのに、聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですか。あなた方もあの人の弟子になりたいのですか。
Now he pokes them in the ribs.
そこでですね、彼らにとって本当に一番聞きたくない言葉が語られました。
He knew they were hostile to Jesus.
彼らがイエス様に明らかに敵を持っているということはもう気づいていたわけですね。
But they weren't going to let him go, so he, suggested that they should be his disciples.
尋問がもうやまないので、拉致が開かないので、もうとうとうこういったことが言われたの。あなたたちも弟子になったらどうですかと、あの方の。
And they didn't like that very well either.
その言葉聞きたくなかったんですね。
Verse 28
節もお願いします。
そこで彼らは彼を罵っていった。お前はあれの弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。
You see, they tried to make themselves in contrast with Jesus by saying they were Moses' disciples.
自分たちはモーセの弟子だということによって、自分たちの方が正しい立場にあるということ、上の立場にあるということを主張しようとしました。
But Jesus had already told them that he pre-existed Moses.
ところがその前にですね、前の議論でイエス様は自分はモーセよりも先に、いる方だということをですね、その自分の存在について明らかになさいました。
Moses had actually communed with Jesus multiple times throughout his ministry.
モーセはその地上にいたときに何度も何度もですね、イエス様と交わったんですね。
The Bible tells us that Jesus and Moses talked face to face as friends.
そしてイエス様とモーセがですね、もう友人のように顔と顔と合わせて話した、交わった様子が記録されています。
That's all the way back in Exodus.
出エジプトにそのことが記されています。
And yet these, leaders,
ところが、これらの指導者たちは、
that they were better than Jesus because they followed Moses.
自分たちがモーセに従っているものだと主張することによって、自分たちはイエスよりも、勝ったものであると言いたかったんですね。
Then they made an admission of what their real problem was. Then they admitted what their real problem was.
そして同時に彼らは自分たちの問題が、真の問題が何であるかということをですね、認めることになりました。
Verse 29.
29節です。
モーセに神が語られたということは知っている。だがあの人がどこから来たものか私たちは知らない。
We don't know where he's from.
あの人がどこから来たのか私たちは知らないと言いました。
That was exactly the problem.
それがこの問題のですね、まあ、根源だったんです。
They were all the time trying to show that Jesus was human.
彼らはもう常にイエス・キリストが神から使わされた方ではなくて、ただの人間に過ぎないということをですね、証明しようとしました。
And only human.
もうただの人間に過ぎないんだよと言いたかったんです。
And Jesus was all the time trying to show them that he was in fact more than human. He was also divine.
イエス様はそのためにご自身がですね、人間以上のものであるということ、神から使わされたものだということ、神であられるということをですね、彼らに証明なさってきました。
And now he gave them the irrefutable evidence of his divine power.
この時にですね、イエス様はご自分が神の力によって奇跡を行われたということをですね、もう反論の余地がない方法でそのことをなさいました。
Do you see how blind they were?
彼らがどれほどですね、盲目であったかということを見ることができますね。
Miracle should have opened their eyes so that they would accept him as the Savior and Messiah.
この奇跡によって彼らの目が開かれて、彼らはイエス様をですね、メシアとして彼を受け入れるようになるべきであったんです。
This miracle should have humbled their hearts.
彼らの心をですね、もっともっと謙遜にするはずでありました。ところが彼らの心はかえって堅くなになってしまったんです。そして最終的に彼らはイエス様を十字架につけるという行為にまで及んでいったわけです。
Then,This formerly blind man gives them a lecture.
生まれながらの盲人がですね、ここでパリサイ人、指導者たちにですね、いわゆる講義をしているわけです。教えているわけです。
In fact, he draws out their inconsistency.
この議論によって、やりとりによってですね、盲人であった男がパリサイ人たちの矛盾を暴きました。
Read verse 30 through 33. 30
節から33節まで読んでいただけますか。
そこで彼が答えて言った。私の目を開けてくださったのに、その方がどこから来たかご存じないとは不思議千万です。私たちはこのことを知っています。神は罪人の言うことはお聞き入れになりませんが、神を敬い、その御心を行う人の言うことは聞き入れてくださいます。生まれつき盲人であった者の目を開けた人があるということは、世界が始まって以来聞いたことがありません。もしあの方が神から来た人でなかったら、何一つできなかったはずです。
He was very pointed.
本当に的を射たですね、答えでありました。
He touched exactly on the question.
He touched exactly on the question. そしてもう本当にパリサイ人たちのからの質問にですね、この男の人は見事に答えています。
If this man were not of God, he couldn't do this thing.
神から来た人でなければこんな技は成し得ないでしょう。
Now it came time for their punishment.
ここで彼らのですね、罰せられる時がやってきました。
Notice verse 34.
34節ご覧ください。
これを聞いて彼らは言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えようとするのか。そして彼を外へ追い出した。
I want you to notice what they did.
彼らが何をしたか、注目してください。
The Bible says they cast him out.
彼を外へ追い出したとあります。
What did they cast him out of?
どこからどこに追い出したんですか。
They cast him out of the church.
教会から彼らその男の人を追い出したんです。
He was disfellowshipped.
彼はこの時ですね、教会からいわゆる除名されたんです。
Because he obeyed Jesus and then confessed him.
イエス様に従い、イエス様を告白したゆえに、彼は除名処分を受けたんです。
Now let me ask you a question.
ここで皆さんに質問です。
Was this blind man, or formerly blind man, still a member of the church, or not?
生まれつきのこの盲人であった人、彼はその時、もうなお、教会の一員であったと言えるでしょうか、言えないでしょうか。
This is a very important question.
重要な質問ですよ。
Was he still a member of God's church, or was he now going to be lost?
街道から追い出された、とうとう街道から追い出されてしまったこの男、男の人、彼はなおも神の教会に属していたでしょうか。それとも滅びるべき運命に、いわゆる陥ってしまったんでしょうか。
You see, according to the Bible,
聖書によるとどうでしょう。
You have to be a member of the church in order to be saved.
聖書によると、救われるためには教会の一員でなくてはいけませんよね。
Did you know that?
そのことご存知でした。
You have to be a member of the church in order to be saved.
救われるためには教会の一員でなくてはいけないんです。
But wait a minute, Pastor Mayer.
ちょっと待ってください。
Isn't that heresy?
メイヤー先生、ちょっと待ってください。これはおかしな教えじゃないですか。
It's not heresy, it is the truth.
いいえ、これはおかしな教えではなく、真理なんです。
The problem is that most people don't understand what is the church.
問題は、ほとんどの人が、多くの人がですね、教会は何であるかということについての正しい理解を持っていないんです。
They think that the church is only the organization.
多くの人が、教会というのは組織であるとしか考えていません。
But did you know that the church is much bigger than the organization?
組織よりも教会というのは実は大きな、ものなんです。
There are many people that are part of the fold of Jesus Christ that are not members of any organization.
何の組織にも属していないにもかかわらず、イエス・キリストの群れの中にしっかりと入っている人も少なからずいるということ。ご存知ですか?
But most people have the Catholic idea that the church is only the structure.
ところがほとんどの人がですね、カトリックの教えに、まあ、いわゆる洗脳されていると言いますか、教会というのはこの何て言いますかね、組織構造に過ぎないと考えてしまうんです。
They believe that the only way to be saved is if you come through the human structure to God.
神に達してその救いに至るには人間が作ったこういった構造、機関を通してでないと救われないと考えている人が多いんです。
But this is not what the Bible teaches.
ところがこれは聖書の教えではありません。
The Bible teaches that those who are faithful to Jesus,
イエス様に忠実なもの、忠誠なものだけが
are the church.
教会を構成しているんです。
Now, a church structure can also be part of the church.
教会の組織構造は教会の一部であるということは言えます。
But if you are cast out of a church structure,
ところがその教会の組織からですね、追い出されたとしても、
like this man was,
この男の人のように、
you can still be part of the church.
なおも教会の一員であるということはあり得るんです。
As long as you believe and teach and live by the truth.
真理によって、真理を信じ、真理に従い、真理を説いている限りは。
This man was cast out of the church.
教会から、街道から追い出されました。
And in the days of Jesus, the church was teaching the Roman Catholic concept.
すでに、イエス様の時代にですね、ローマカトリック的な教えが蔓延していました。
You can only be saved if you're part of the human structure.
人間の作った組織構造に属しない限り救われることはできないという教えであります。
Jesus knew this man was going to be cast out.
イエス様はすでにこの男の人が街道から追い出される羽目になるだろうということはご存知でした。
He also knew that this man was going to have the opportunity to continue in the church if he is faithful to the light he has.
しかし彼が、その残りの人生忠実であり続けるならば神の教会に残りの人生属して生きることができるということもイエス様はご存知でありました。
As far as the Jews were concerned,
ところがユダヤ人たちは
He was excommunicated.
教会から街道から追い出され除名されたがゆえに
He was a lost man.
もう失われた人間救いは救われ得ない人間だとみなしました。
But not as far as Jesus was concerned.
イエス様はそのようにはご覧になりませんでした。
Look at verse 35.
35節ご覧ください。
イエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれた。そして彼にあって言われた。あなたは人の子を信じるか。
Let me quickly ask you a question. Does your Bible say son of God or son of man?
Son of man.
Did her Bible say son of God or son of man?
Son of man.
Okay. I must explain something to you.
35節について少し説明させていただきたいんですが。
Before you can understand this verse, you have to realize that there is a mistranslation in the Japanese Bible.
ここにですね、翻訳の間違いがあるということを指摘したいと思います。
This verse is translated wrong when it says son of man.
あなたは人の子を信じるかとありますけれども、35節ですね。人の子と訳されている場合は、誤訳と言わざるを得ません。
This is a Gnostic error that has come through the Roman Catholic Bibles.
これはローマカトリックの教会の、ローマカトリック教会の聖書。に基づいた翻訳になっています。
The Greek reads son of God.
しかし純粋なですね、ギリシャ語の、いわゆる写本に、本文によると、これは、神の子となっています。
And even if you don't actually have the correct version.
まあ、皆さんの持っている聖書が、ここがですね、正しい翻訳がなされていなかったとしても、
You can see that the whole argument is about whether Jesus was the Son of God or not.
それでもこの議論がですね、議論の、まあ、いわゆる本筋はですね、イエス様が、神の子であるか、否かということだったんですね。
Is there anyone here that has a Bible that says Son of God?
人の子と、35節になっていますけれども、
Yours is in Korean or English?
English. She has English Bible.
English. I'm talking about a Korean Bible. Is there any Korean Bible that says Son of God? I mean the Japanese Bible. Sorry. Son of God in the Korean Bible? Okay. Man of God.
Son of man.
Oh, it says Son of man in the Korean.
Okay. 日本語と同じですね。じゃあ、人の子。
You have a Catholic Bible.
日本語の聖書、韓国語の聖書、カトリックの影響を受けた聖書だと言わざるを得ません。申し訳ないですけれども、これローマカトリックの聖書に基づく翻訳であります。
Is there a Protestant Japanese Bible?
真のプロテスタントの日本語訳聖書というのはないんでしょうか?
If there is,Go and buy one.
もしあるならば、ぜひその聖書を手に入れてください。
That way, and by the way, this is not the only error that you will find in translation.
なぜなら、間違いはここだけにおそらくとどまらないはずだからです。
Jesus was making the point that he was the Son of God.
ここでイエス様はご自身が神の子であられるということをですね、そういった真理を真理へと導こうとされていました。
The Apostle John is making the point that Jesus was the Son of God.
そして、これを書いた使徒ヨハネもですね、イエス様は神の子であられるということがですね、彼のこの福音書を書いた趣旨だったんです。
Have you ever noticed how that Matthew, Mark, and Luke have mostly the same stories, but John has different stories?
皆さん福音書、主福音書を読んでてですね、マタイ、マルコ、ルカ、これらの三書とヨハネによる福音書がかなり異なっているの気づかれますよね。
Why?
なぜでしょうか?
There's a very important reason.
ここには重大な理由があるんです。
Matthew, Mark, and Luke wrote early in the time of the Christian church.
マタイ、マルコ、ルカは、これらの三者はですね、初代教会の、まあ、早い時期にこれらの福音書を書きました。
Whereas John wrote at the end of the first century.
ヨハネが、いわ彼の福音書を書いたのはですね、一世紀のもう終わろうとしている頃だったんです。
In fact, the Gospel of John was the last book of the Bible that was ever written.
事実、ヨハネによる福音書は聖書の中でもう最後に書かれた本なんです。
He wrote that book after he wrote Revelation.
彼は黙示録を書き終わった後にヨハネによる福音書を書きました。
But why are they different?
なぜその初めのですね、マタイ、マルコ、ルカとヨハネによる福音書は異なっているんでしょうか。
Why does John have so many stories that are different from the apostle Matthew, Mark, and Luke?
なぜ初めの三福音書とですね、異なる、大いに異なる書き方をしたんでしょうか。
Matthew, Mark, and Luke were trying to show.
マタイ、マルコ、ルカによる福音書は、
over and over and over again that Jesus was one with the human race. He was one of us, the Son of Man.
イエス様がですね、人の子、人間と等しいお方になられたということを何度も何度も強調しました。
But many years later,
ところが何年も後に、
at the end of the first century, the
Holy
Spirit,
1世紀の終わり頃、
the Holy Spirit revealed to John something that was going on all the way down in Alexandria, Egypt.
聖霊はですね、ヨハネを見て、その、に霊感を与えて、エジプトのですね、まあ、アレキサンドリアで、の時代にまで遡ってですね、あることを示されました。
There were a group of people there that claimed to be Christians, but they were really half pagan.
そこには、このエジプトのアレキサンドリアというところに、ある一団の人たちがいて、彼らは、クリスチャンとキリスト教を名乗っていたにもかかわらず、その、教えはですね、異教に基づいたものでありました。
They were known as Gnostics.
グノーシス派と言われる人たちでありました。
They were very strong in the fourth century.
4世紀、歴史の先を聖霊が見せられたんですね。
But the Holy...
4世紀頃彼らは大きな勢力を振るいました。
But the Holy Spirit revealed to John something about them in the end of the first century.
一世紀の終わり頃、この四世紀になって、この盛んになるですね、教えについて、異端について、聖霊がヨハネに示されたんです。
The Gnostics started a school in Alexandria in the 4th century in order to correct the scriptures.
Correct the scriptures.
In quotations, they were really corrupting.
Yeah. 四世紀頃ですね、このグノーシス派の人たちが、学校を創設して、彼らは聖書を、まあ、より正しい方向に持っていくという主張のもとにですね、様々な教えを広めていくことになりました。
But they were actually corrupting the scriptures.
聖書を正すのではなく、かえって彼らは聖書をですね、改悪していきました。
You may remember some of their names.
歴史上ですね、有名なその名前を、皆さんもご存知の名前を言うことができます。彼らの幾人かはですね、非常に有名だったんです。
One of them was,
その一人に、
Justin Martyr.
殉教者ユスティニアヌスっていうの人がいるんですけれども、
One of them was Clement of Alexandria.
アレキサンドリアの
Clement.
クレメントという人もいました。
Another one was Origen.
オリゲンという人もいました。
And another one was Eusebius.
エウセビウスという人もいました。
You may recognize these as Roman Catholic saints.
彼らは今日、ローマカトリック教会において聖人として、まあ、祀られています。
They were the ones who gave the Bible to the Roman Catholic Church in its corrupted form.
彼らこそがですね、聖書を改悪、改める悪と書きますね。改悪して、ローマカトリックにその改悪聖書を提供した人たちだったんです。
John saw what they were going to do.
そのようなことが行われるということ、聖霊によってヨハネは示しを受けました。
They did not agree with the apostles' teaching that Jesus was divine.
イエス様が神の子であるということ、神から来たお方であるということ、ヨハネの教えにですね、彼らが一致しないことをヨハネは知りました。
So they changed the verses referring to Jesus as the Son of God to say that Jesus was the Son of Man.
事実、後になってですね、イエス様があなたは私を神の子と信じるかとイエス様が言われているところをですね、人の子に変えたんです。
That's why the Gospel of John is corrupted by the Catholic Bibles.
カトリックの聖書によってこのヨハネによる福音書も改悪されることになりました。
But John saw this.
そのことヨハネは前もって示されていたんです。
And he wrote his Gospel to demonstrate that Jesus was divine.
しかし前もってヨハネはですね、純粋な形でイエス様が神の子であるということを初めから終わりまでですね、強調する福音書を仕上げたんです。
Just look at his very opening remarks in the Gospel chapter 1.
ヨハネによる福音書の出だし、覚えてますか?
Read verse 1, chapter 1, verse 1 through 3 and verse 14.
一章、ヨハネによる福音書、一章の一節から三節、さらに十四節、読んでいただきたいんですけれども。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは神の独り子としての栄光であって、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。
Story after story after story in the Gospel of John demonstrate that Jesus is in fact divine.
ヨハネによる福音書は終始一貫してイエス・キリストが神の子であるということ、神であられるということを説いています。
The Gospel of John is the only Gospel with this story about the blind man, about this blind man.
そしてこの生まれつきの盲人が癒されたという出来事、奇跡について記しているのは記されているのはヨハネによる福音書だけでありますね。
And there are many other stories that are unique to the Gospel of John, and they're not in the other Gospels.
他にもヨハネによる福音書にしか記されていない、お話がいくつもあります。
So when Jesus came to this man and
九章に戻りますけれども、
asked him this question,
イエス様がこの生まれつきの盲人であった人に近づかれて、質問をなさるわけです。35節でしたか?
In chapter
9章の
He clearly asks him if he is the son, if he believes on the Son of God.
彼に向かって、面と向かってですね、あなたは神の子を信じるかと質問なさいました。
But I want you to notice something else about verse
35. 35節についてもう一つの気づいていただきたい点があるんですけれども、
It says that Jesus heard that they had cast him out.
35節、その人が外へ追い出されたことを聞かれたとあります。
I like this verse.
この35節、私とても気に入っています。
I love this verse.
本当に大好きな箇所です。
Because it tells me that when I am cast out,
なぜなら、もし私が教会から追い出されることがあったとしても、
Jesus is gonna hear about it.
そのことについてイエス様はお知りになるという確信を得ることができるわけです。そのことについて主を褒めたたえたいと思います。
Not only is he gonna hear about it, but it says that when he found him,
ただ耳にしただけじゃなくて、その男のところへ行かれて、探して行かれました。
So let's think what happened here.
ここで起こったことについて考えてみたいです。
Jesus heard that he had been cast out, he went looking for him.
彼が追い出されたということを聞いて、その人を探しに行かれました。
Isn't that wonderful?
素晴らしいところではないでしょうか?
When you are cast out for Jesus' sake, He's going to hear about it and He's going to come looking for you.
イエス様のために皆さんが追い出されることがあったとしても、イエス様はそのことについてご存知であり、皆さんのもとへ必ずおいでになります。
You don't have to fear being cast out.
街道から追い出される、人々から追い出されることを恐れる必要はないんですね。
You can be certain that Christ Himself is going to come to you.
そういうこと自体が起こっても、イエス様が必ず皆さんのところに、あなたのところに来られるという確信を得させてくれる箇所であります。
If you're faithful to Jesus Christ, you may well get cast out one day or sooner or later.
いつの日かイエス様に従い続けるならば、忠実であり続けるならば、こういった事態が皆さんにですね、起こるかもしれないんです。
And when it happens,
しかしそのことが起こったとしても、
Jesus is going to ask you a question.
皆さんのところにイエス様がやって来られて、質問をなさいます。
He's going to ask you in maybe a different way.
その質問のですね、違う角度からなさるかもしれません。
But he's essentially going to ask you the same question.
しかしその質問の根本は同じものであるでしょう。
Do you believe on the Son of God?
神の子をあなたは信じますか?
Now, what does it mean to believe on Jesus, the Son of God, in these last days?
この最終時代にですね、イエス様を神の子として信じるというのはどういう意味をなすんでしょうか?
It means, my friends,
皆さん、こういうことなんです。
That you are going to follow him and do whatever he says.
イエス様がおっしゃることには何でも従うということなんです。
And you're going to believe whatever he teaches.
イエス様が教えられることは何でも信じて受け入れるということを意味します。
And you're going to go wherever he sends you to go.
イエス様が皆さんを送られるところにはどこへでも行くということであります。
Right now, God has given his last generation church, the Seventh-day Adventist Church. He has given to the last generation church the most mature message in all of history.
歴史上かつてなかったほどのですね、確立されたメッセージ、真理のメッセージをですね、最後の教会に神様は今与えようとしておいでになります。皆さんが自分の生涯をですね、そのメッセージに調和させるならば、皆さんご自身が神の子を心から信じているということを、その生活において表すことになるでしょう。
I just love the fact that Jesus doesn't abandon you when the church abandons you.
たとえ教会が皆さんを見捨てたとしても、イエス様は決して皆さんをお見捨てにならないということ。
Jesus is not going to abandon you if your friends abandon you.
皆さんの友人が皆さんを見捨てたとしても、イエス様は決して皆さんをお見捨てにはなりません。
Jesus is not going to abandon you if your family abandons you.
皆さんの家族がたとえ皆さんを捨てたとしても、イエス様は決して皆さんをお見捨てにはなりません。そのような真実がこの中に含まれているんです。これらの三者はすべて友人、教会、家族、彼を見放しました。見捨てました。
But not Jesus.
しかし、イエス様はお見捨てにはなりませんでした。
I thank God that Jesus is like that.
イエス様はそのようなお方であるということを私は心から神様に感謝しております。
But that's not the end of the story.
ところが、ここでこの話は終わらないんです。
Look what it says in verse 36.
36節、ご覧ください。
彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか?その方を信じたいのですが。
Verse 37.
37節お願いします。
イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人である。
In other words, I am Jesus. I am
God. 言い換えれば、私がその神の子イエスであると男の人に伝えています。
Remember that this is the first time this man has ever set his eyes on Jesus Christ.
この時初めて この盲人だった男の人はイエス様とイエス様を目の当たりにするわけですね。
Yet his heart was open to accept Jesus as the Messiah.
すでに彼の心はイエス様をメシアとして受け入れる用意ができていました。
While the leaders of the church thought that they saw everything and they knew everything,
その反対に教会の指導者たちはもう自分たちはすべてを見抜いていて、もうすべてのことを分かっていると。そういうつもりになっていました。にもかかわらず彼らは事実上の盲目であったんです。そして大事なものが見えなくなっていました。38節お願いします。
すると彼は、主よ、信じますと言ってイエスを拝した。
Do you see this? Jesus,
わかりますか?
Jesus accepted the worship of this man who had been cast out of the church.
イエス様はこの街道から教会から追い出された男の礼拝をお受け入れになりました。
Now that should be quite a lesson to us.
これは私たちにとってもですね、大きな教訓となるべきところであります。
If you're a child of God,
皆さんも神の子であるならば、
It does not matter what happens to you.
皆さんの人生どのような状況に陥ってもそれは、問題ではないんです。
If you are still faithful,
神に対してなおも忠実であり続けるならば、神との関係が正しい状態にあり続けるならば、
No one can break your relationship with Jesus.
誰もイエス様とのイエス様とあなたの関係をですね壊すことのできる人はいません。
You're a member of the Church of Jesus Christ in heaven.
天のイエスキリストの教会の一員であり続けることができるんです。
And you can be saved in the eternal kingdom.
そして永遠の王国へと救いに至ることになります。
And this is the judgment.
これが裁きであります。
The judgment is that Jesus is revealing in these last days people who are faithful to him regardless of the consequences that happen to them.
自分、結果がどうなろうと、イエス様をですね、その人生において表す人たちを全世界が目の当たりにするようになります。
That's what the investigative judgment is all about.
これが、調査審判が生きた者の調査審判が行われる時にそのようなことが起こります。
Jesus was actually revealing the principles of the investigative judgment when he healed this blind man.
この男の盲人をですね、癒された時に、事実上イエス様は調査審判のですね、この、なんて言いますか、原則をですね、ここで明らかにしておられるんです。
It's right there in verse 39.
39節に記されています。
そこでイエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるためである。
You see it?
お分かりになりますか?
What Jesus did with and for this blind man.
イエス様がこの盲人であった男の人のためになされたこと。
He wants to do for you.
を皆さんのためにもしたいと願っておられます。
He will take your heart.
イエス様は皆さんの心をですね、用いて、
and give you the kind of experience that this man had who had been blind from birth.
この盲人であった男の人と同様の経験をですね、皆さんに与えようと願っておられるんです。
He will take you through the most difficult time in your life.
皆さんがですね、もう人生で最大の困難な、状況をですね、通ることになったとしても、
And he will take you through the most difficult period in the history of the world.
事実、世界の歴史上、最も困難な時代を、に皆さんが直面したとしても、そういった中をですね、皆さんを運び、持ち運んでくださることでしょう。
And you will have the freedom of character as Jesus gives you power.
イエス様が、イエス様から力を受けてですね、イエス様の品性を完全に表す自由をですね、皆さんは得ることになるでしょう。
Would you kneel with me as we pray?
ご一緒にひざまずいてお祈りしたいと思います。
Our Father in heaven,
天のお父様、
Thank you for the story of healing the blind man from birth.
生まれつき盲人の男の人が癒されたこのお話を心から感謝いたします。
What powerful lessons it has for us.
私たちになんと力強い教訓を与えてくれることでしょう。イエス様が直面なさった様々な困難に私たちが直面するとき、
Help us, Lord, to follow the model self-supporting missionary.
私たちがあなたが与えてくださった、自給伝道者としての模範に私たちが従うことができますように。
And live for him, no matter what the consequences are.
結果がどうなろうと、イエス様のために生きるものとなりますよう。
May our confidence be in Christ, not in human beings or human organizations.
人間の組織に信頼を置くのではなく、あなたに、イエス様に完全に信頼するものとならせてください。
Human organizations can be useful.
人間の組織は時には、有意義なものとなります。
But only so far as they follow the counsel of God in the Bible.
それは聖書の御言葉にその組織が、従っている時に限ります。
So we respect them.
故に私たちは組織を決してないがしろにするものではありません。尊重するものであります。しかし、救いの真の原則に対して私たちが盲目でないように助けてください。真に私たちがあなたの教会の一員となることができますように。
And may we enjoy the spiritual blessings that come by Jesus giving us His Spirit in our lives.
イエス様がその霊を私たちに注がれるときに、本当にその祝福に預かり、それを心から喜び楽しむものとなることができますようお助けください。
イエス
様の御名を通し心から感謝しお祈りをお捧げいたします。
イエス一人一
人に良き休みが与えられますことを心から願います。そしてイエス様と共に明日も目覚めさせてください。
アーメン。